ークの
V トークラジオ。
いよいよソフトバンクと巨人の日本シリーズが始まりましたね。この配信を今録音している段階ではまだソフトバンクの1勝なんですけども、実際配信される頃にはもしかして結果が出ちゃったのかななんていうような気がいたしますが、今年は果たしてどちらが日本一になったんでしょうか。ソフトバンクファンの方おめでとうございます。巨人ファンの方リベンジおめでとうございますと両方にいい顔しておきましょう。ところで新型コロナウイルスのねワクチンが発明されたなんつって、発明というわけではないのか、順調に開発が進んでいるようですが、何でもファイザー製薬のやつ、あれ輸送にマイナス40度の温度で保ってなきゃいけないなんて出てましたね。本当にそんなんで大丈夫なのかなっていうような気がしますよね。電源失っちゃったらね。どっかの中小企業の方では、なんか新しい冷蔵庫を開発して電源がなくてもマイナス40度を何時間か保てるなんてのが出ていましたけども、そういうところでも日本のね、工業力が使われているっていうのはすごいななんていうふうに思いますね。新型コロナのワクチンなんですけどもね、本当に打って大丈夫なんですかねっていうのも、私が今インフルエンザの予防接種をした後ですね、ずっと風邪の症状で苦しんでおります。今日で4日目、本当に風邪ひいたような状況ですね。喉は痛いし、咳は止まらないし、鼻水は出るし、頭は痛いしということでね、こんなインフルエンザでもこんなになっちゃうのに新型コロナウイルスで大丈夫なのかななんてね、かえって危なくなっちゃうんじゃないかななんていうような心配も出ますけども、ということで私来年からインフルエンザは高級お休みの日にねインフルエンザを打って、でその後2、3日年休を取ってから仕事に行きたいと思います。年は取りたくないね。昔はこんなことなかったんだけど。この番組は鈴木 V ストーム650とホンダハンター株 CT125 によって全国の鉄道制覇が目標で、本当秋がなくなっちゃったからあっという間に冬になっちゃって全然楽しめないじゃんと思っている私クルワクが、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよっていう方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて第175回のお話は、ふもとっぱらリベンジキャンプは寒かったぞ。ふもとっぱらキャンプ場、すっかりゆるキャンの選手と化しておりましてね、最近の土日などは難民キャンプ状態で、いつになったら土日に予約が取れるのかななんていうような状況でございますけども、そんなふもとっぱらは以前ねタククロさんのバイクの輪の方でもおすすめしましたけども、大好きなキャンプ場の輪一つでございます。特に何もあるわけでもない、ただ富士山がそこにあるだけというようなキャンプ場ですけどもね、黒ヶ岳からだって高速を使わなきゃ3時間を余裕でオーバーするところだし、周りにこれって言ってお店があるわけでもない、でも行きたくなるわけで、実は今年だけでも3回かなかれこれね行くチャンスがあったんですけども、いずれも雨と仕事上のトラブルということでねキャンセルをしたんですけども、なぜか今年はふもとっぱらっていうか朝霧高原方面は雨特ぶりを発揮しておりました。ということで年も終わってしまうので、ふもとっぱらリベンジキャンプをしようということになりました。でそのお話なんです。今日は当分の間ちょっとお話ねお付き合いをねしたいと思いますが、しかしそのリベンジキャンプなんですが問題が一つ、というのもですね、普段ふもとっぱらに行くときって大概はイベントなわけでございます。しかも大会が土日なわけですよね。ですからあの広いキャンプ場でも私一人ということはなく困ることがなかったわけなんです。今回はそんなイベントもありませんし、曜日は月曜日と火曜日ということでございます。ソロキャンプですねえ、大丈夫かねっていうような気ですよね。なぜ月曜と火曜日にしたのかね、土日にしないで、もしくは混みそうな金曜日にしないでっていうのは、実はですねイコちゃんのお仕事が以前月曜日に入っていたからなんです。非番で帰ってもね 留守でお家にいるのはシオン君だけっていうことですから、変な言い方ですが罪悪感がなくキャンプに行けるっていうことでですね、月曜火曜で予約を入れたんですが、なんと先月の10月中旬より月曜日がお休みになってしまいまして、じゃあ違う日に行っていくとね、これがね年内がうまくいかないんですわ。もうねやっぱりね、年内ってさって2ヶ月しかないわけでしょ。ということで、どうしてもこの月曜火曜が都合がいいということで決行しました。非番で眠い目をこすりながら、しかもですね、先日の同業他社さんとの野球大会、大して活躍はしませんでしたが、その筋肉痛を一部に引き継ぎながらも V ストロームにまたがりまして、11時15分過ぎに出発でございます。この辺の時間なことについてはですね、また最後の方にちょっとお話をするんですが、非常に変態的な時間です。それはまた後ほどということでですね、チオン君とイコちゃんのいってらっしゃいに背中を押されまして、無事出発です。今回は中央高速を利用いたしました。最初はですね、土地道の下道も考えたんですが、さすがに11時半近くの出発で昼ご飯も現地でと考えるとね、3時間4時間でもうね、着いた時にはもう夕方になっちゃいますんで、ということで高速利用の方がスムーズだろうということにしました。それに V ストロームもね、ちょっとご無沙汰ですので、少しエンジンを回してあげないとかわいそうだろうなということで高速にしたんです。まあそんな中央高速、お腹が空いてる中走りました。高速に乗ったのはいいんですが、時々襲うグーという音、困った。実はですね、今回のリベンジキャンプの晩ご飯、つけ麺ということは前々回の放送の方で宣言している通りですんでね、昼ご飯に吉田のうどんでは少し芸がないな。しかしパーキングで食べるにもこれ石川パーキング、談合坂でも、談合坂まで行っちゃったらもうね行きたいじゃないですか。矢村、いや矢村まで着いちゃったらすぐそこでしょ、川口湖ということでね、ああじゃねえこうじゃねえと考えながら、空腹のまま川口湖まで一気走りです。で、帰る私はね、いつものマックスバリューと決めておりましたんでね、昼ご飯はマックスバリューの弁当かな。もう1週間なんですけども、弁当をあそこで持って食べるのもねということになりました。富士山を見ながらのお弁当か、それとも普通にお店でお昼かと悩んでいたのですが、お、そうだ、あの店があったじゃないかと気づいたんです。それはですね、川口湖のインターを置いて国道139号をちょっと行ったところにあります、あのコンビニの跡地にできているカレー屋さん、セブンイレブンだろうと思いますけどね、あれね、オレンジの外壁ですから、居抜きで買い取っているカレー屋さん、その名もガンジス川富士川口湖店。どうやらこのお店チェーン店らしかったです。このお店にもですね、静岡県内の方には数店あるようなんですね。リンク貼っておきますので、ちょっと見てください。この間の久保キャンプ場ではカレーと豚汁を食べすぎて失敗しましたが、今回はねカレーだけなんで失敗はしないぞということで入店しました。いらっしゃいませっていうあの独特のイントネーションです。お一人ですかということで、はいどうぞお好きな席にということで、窓際の席をインで、メニューを見てところ、ということでね、チキンカレーとナンをいただくことにいたしました。で、チキンカレー、カレーの味の方は、何種類も分かれているんですけれども、中辛というやつですね、日本人に合いますよという中辛というふうに書いてあったんで、こちらにいたしました。そしてナンの方は普通のナンでございます。プレーンナンって言った方がいいのかな、普通のナンというよりね。チーズナンもあるみたいなんですけど、チーズナンにするとちょっと値段が上がるんですけども、まあほらチーズ苦手なんでね、普通のナンでいいんですけど、しばし待っていますと、どうもお待ちどうさまと出てきました。ナン、びっくりです。正確に測っていませんが、まあ写真の方を見ていただくといいんですが、45センチぐらいあるんじゃないですか。あの財布30センチぐらいありますから、もちろんおかわり OK。こんなに大きいナンを出しておいておかわり OK で大丈夫なのかというような不安もありますが、まあそういうような感じで、ではいただくことにしましょう。カレー中辛ということにしましたんでね、 まあ、先ほども言いましたけど、メニューの方にも日本人にちょうどいいですよと書いてありましたんで、どれどれっていう感じで、うん、ちょっと辛いかなっていうのでございます。もうちょっと辛くしてもよかったかななんていう感じですね。でもですね、チキンがですね、非常に大きなチキンでした。ちっちゃいチキン、チキンが大きなチキンって言うと変ですけどね、切り身、あれなんでしょう、胸肉って言ったらいいんでしょうかね。私ちょっと肉の部位まで分かんないんですけどもね、本当に家で食べるようなチキンカレーのあれがね、5個ぐらい入ってたかな。うん。だからこうやって考えるといいなというような気がしましたね。で、ナンの方の味はですね、あの、上の方に前言った、なんて言いましたっけ、自分で言っときながら忘れちゃった。あの、オイルが塗ってないんで、特にあの、味はないんですね。ナンの味がないっていうのも変なんですけども。こうなるとですね、チェーン店ながら東京にありますアイキッチンのナン、こちらの方がちょっとナンは上手かななんて思うんですけどね。なんせそのナンはね、あのお土産で持って帰るとシオンさんが目の色がで食いついてきますからね、ですからちょっとナンに関しては、うーん、10点中大きさを含めて6点ぐらいかな。カレーはね8点ぐらい、8点、カレーは10点つった方がいいのか。カレーは10点。ナンは、うん、そうだね。いや、そうやって考えると7点か。ぐらいの感じですね。あくまでもこれ私のあれですからね。あと、ミニサラダとソフトドリンクがついて890円といういいお値段です。ちなみにソフトドリンクはね、ラッシーとか、チャイとか、あと普通にオレンジジュース、コーヒーなんかも飲めるみたいですよ。まあ私、バナナラッシーにしましたけどね。変わったものをと思いました。あと、わけのわからないものが一つ出てきました。お水と一緒に出てきたんですが、小さな器に入りました、くず湯みたいなものとですね、味の方は生姜味みたいな感じなんですけども、なんかいまいちな飲み物、スープだったんですかね。あれはいらないな。まあ、お値段から言うと、コストパフォーマンスは高いと思ったんです。カレーのね、おかわりでそんなでっかい、なんと、カレーとミニサラダと、ドリンクついて890円ということでございますので、これいいなと思ったんですけれども、なんとメニューを見てびっくり、他のカレーはですね値段が上がるんです。違うカレーにすると930円になってみたい、ちょっとこの辺がね不思議だなというようなところなんですけども、そうやって考えるとコスパがいいのは890円のチキンカレーだけかなというような気がします。チキンカレーでお腹いっぱいなんですが、河口湖までインドカレーでいいのかよと思われる方、ぜひね興味本位で試してみてはいかがでしょうか。なかなかでもまあ美味しいことは美味しいですよ、はい、さて、そうやってお腹がいっぱいになりましたので、ここからは一気にふもとっぱらに向けて再スタートを切りました。マックスバリューの方でね買おうかなと思っていたんですけども、まあラーメンの方はね、つけ麺の上の方はチャーシューだけじゃないですか。でまあ冬ということもあって、まあ傷まないだろうということで、ちょっと地元のスーパーで買っておいてもらいましたんでね、今日は寄らずに一気に直進です。消防署の交差点を左折して71号線に入って、大間さんを左手に見ながらどんどんと進んでいきました。ここはね、この間まあ、こっちは都前に来てた時に久しぶりに家族でお出かけでした時にクロスビーで走った道、あれから何ヶ月経ったんだろう、3ヶ月ぐらい。あの時はね半袖で暑いくらいだったのに、今はもう寒いくらい。冒頭でも言いましたけども、本当秋がなくなってしまいましたよね。さて、いよいよ元っ腹に到着する前にファミマで最終的な買い物、13時53分頃ですけどね、この辺も変態ですね。13時53分なんて細かい時間言わなくたっていいじゃんね。ミネラルウォーター、炭酸水、ビール、明日の朝ごはん用のコーンスープを買い入れました。あとデザートに大きな白玉ぜんざいを忘れずにっていう感じですね。ほんと甘党です。さて、いよいよ到着、受付ですが、うわどうやるんだろう、ヘルメットだぞ、やばい、ヘルメット脱ぐようかと思ったんですけども、なんかあのカメラを見てくださいって言ってね、カメラを見るとそこで体温を測ってくれるみたいですね。便利ですねあれはね、それでやばい、メールを見せなきゃいけないんだと思ったんですけど、名前を言ってくださいっていうことでね、まあバイクですから、あ、黒学ですって言ったとか、はいはいどうぞっていうことになりました。無事到着。料金体系変わりましてね、バイクと大人1人ということで2000円で済むことになりましたので、2000円お支払いです。さあどこにテントを張りましょうかと中のうろうろ走っていくと、建物随分変わりましたね。あれ、こんなところに、こんなセンターハウスだったところがあれっていう感じで、あれ炊事場ってこうだったっけ、 あれこんなところにこんなトイレもできたの、本当にびっくりでございましたけども、本当配置がねすっかり変わってしまいました。あとでね地図の方もアップしておきますので、ぜひぜひご覧ください。でどこにテントを張ろうかと悩んだっていうお話なんですが、実はですね今回 DOD のワンポールと、あとタックン用に買った星空タープです。まあすでに星空タープの方はね、突出万歳キャンプの方でも見たことがあるでしょう。結構大きいやつですね。で DOD のワンポールの方もね、これもまたでかい、なんせ広いキャンプ場ですからね、広く使いたいと思いまして、ただワンポールだと中がね広すぎて寂しいっていう問題もあるんですけども、まあとりあえずワンポールを持ってきました。でどこがいいかな、あそこかな、ここかな、なんて悩んでいたらですね、見知らぬおじさんから、
あのさ、今日さ下が石だらけでね、中鉄のペグでも探さなかったんだよ、早くやっちゃった方がいいよっていう風に言うね、お言葉をいただいて、確かに石だらけなのは知ってたけど、まあと思いながらもここでやっちゃえっていうことになりましてね、ここもまた私の悪いところですけどもね、周りに流されるので、すぐにそこで立て出しました。 DOD のワンポールということなんでね、で、一番最初にタープを立てることなんですが、今回タープを張るんですけども、ワンポールとのテントとうまくこう結合させて、あの小川張りっていうわけじゃないんですけども、まあ、この辺よく分かってないんですけどもね、まあ、ちょっと連結させた張り方をしてね、ワンポール入り口ひさしがないもんですから、入り口がこうタープの中になるようにと思いましてね、ヘキサタープに張るんじゃなくてベルトの方を伸ばして、後ろに延長してね、結合する方法でやろうと思ったんですが、ですが風が強くて、結構大変な思いをしてしまいました。そうは言ってもなんとかねタープが立って、 DOD のテントも立てました。ふぅ、そう、そこで気づいた不都合な真実が2つ。まずは1つ、テントの入り口、先ほどかっこよく言いましたね、ひさしがないから入り口がタープの中にって言いましたけど、なんと60度ずれていました。一つ角を間違えてたんですね。ロックピーチーズでちょっと考えてみてもらいたいんですが、ロックピーチーズの1個がずれてると思ってください。ですから斜めから出入りするというちょっとかっこ悪いことになりました。あとですね、若干の左下がりの傾斜地に作ってしまいました。いやー、いつものことですね。もうちょっと場所探してからもよかったのかな、あのおじさんに声かけられたのが失敗だったかなと人のせいにしてますけども、結局ですね風が強いっていうこともあって、あと慣れないワンポールだったっていうことで1時間かかりました。なんかそれだけでとってもクタクタです。そしてその時なんです、喉に異変が、唾を飲み込む時痛いんです。嘘、お昼ご飯の時は大丈夫だったの、風邪ひいた俺、とってもドキドキです。いやーどうしようと思いつつもね、と息つかなきゃ、乗り魔宣言しようとビールで乾杯の前に、あ、薪だ、薪を買ってこなきゃということになりまして、薪を買いに行きました。薪一束ね500円、あと専用のゴミ袋が100円ということになりましてね、これはいいんですけどもね、薪500円っていうのはいいんですよ。ただシステムが変わりまして、広葉樹と針葉樹があって袋に詰め放題、勝手に持ってってなんです。火がつきにくいけど持ちのいい広葉樹と、火がつきやすいけど持ちが悪い針葉樹、うん、そうだそうだ、どっちを買ったらいいんだーって悩んじゃいましたけど、今思えばこれ混ぜこぜで買ってればよかったんですけども、まあもしくは片方片方ね500円ずつでもよかったんですけども、まあ結局寒くて早く焚き火しようと思いましてね、針葉樹だけ買ってきました。そんなこんなで、買い物をしました。あといろいろね、椅子やテーブル、ランタンラック、寝袋なども準備をして、時計の方を見てみたら、あれ？なんとすでに16時でございました。到着してからもうすでに2時間、周りは夕暮れでした。一体私は2時間も何をしていたのでしょう。ふぅ、疲れた。とはいえ、乗り魔宣言のビールをクイッといきました。でね、今回いよいよ初のお仕事があるんです。こんな疲れ果ててるのにね。その初のお仕事にはバトニングです。そう、ついに私もバトニングにデビューいたしました。と言っても、まるっきり自信がありませんけどもね。 ナイフはモーラナイフのステンレス、アマゾンで購入しました。少しだけ我が家の方で研いできましたが、果たしてどうなるかなと思いましてね。まあノルマ宣言のビールもちょっと飲みすぎる前に、酔う前にやっておかないと大変なことになりますのでね。それで、いざやりだしたんですけれども、やっぱり問題発生です。というのも、下に硬い板を引かなければならないということを忘れておりました。ご存知の通り、ふもとっぱら土ですんでね、地面は柔らかい。近くで大きな石を拾ってきたんですけど、どうもうまくはまりませんでした。そうするとバトニングをしようにもね、小巻きがコインとずれちゃうし、コンコンコンコーンってこの間のね、ガソリン屋さんのようにうまくはいきませんでした。これから勉強したいと思います。まあちょっとね、挙句の果て歯が欠けちゃったみたいなんですよ。買っていきなり、今日はちょっと大泉学園というところにある、ネイマクの大泉学園にありますね、あの刃物研ぎ屋さんに持ってったんですよ。歯の形はちょっと変わるけどいいかなって言われたんですけど、あ、いいですよって言ったものの、歯の形が変わるって短くなるんじゃねえだろうなっていう不安が今になって出ております。もっとちゃんと話を聞けばよかった。どうなるんでしょうね。その報告はまた後ほどとしたいと思いますけど、そんなことでね、コンコン割っていたんです。でもね、あれ待てよ、これだけだと明日の朝足りなくなっちゃうね。そう、朝もね薪した方がいいじゃないですか。そうすると朝の朝薪がないと寒いっていうことになっちゃうんで、ちょっと追加の薪を買いに行きました。買いに行ったらもう17時10分過ぎてたんですね。売店は17時で閉店の準備作業中でございまして、ちょっと怒られちゃいました。でも今度はね、あのじゃあそこにある一束持ってってくださいって言われただけで、あ、詰めないで済んだって。だったら最初からこれ言ってくれればいいじゃんなと思ったんですけども、あれなんか苦情でもあったんですかね。結局針葉樹だけだとね、すぐ燃え尽きちゃうからね、広葉樹を混ぜてくれとか、なんかそういうのがあったからなんですかね。まあそういうことで針葉樹の薪をね、一束余計に買いましたけど、あ、そうそう、失敗したというもののバトニングの方の写真ね、こちらも上げておきます。初めてやったのはこんな風に行きましたよという写真ですので、ちょっと見てください。まだ分かってねえなっていうところでしょう。さて、そんなバトニングも終わりまして、富士山を見ながら、ノリマ宣言のビールをグイグイ。つまみは先ほどのファミリーマートで購入いたしました大きな白玉ぜんざいで、音楽を聴きながらの楽しいひととき。この辺が変態ですね。今日変態ばっかり言ってるね。なんせ私、甘党だってのは皆さんご承知でしょう。はい。まんじゅうでお酒が飲める人間です。はい。甘いもので、大福で、ビールが飲める人間です。ドラ焼きで、ハイサワーが飲める人間です。ということで、今回もね、乗り前宣言をしながら大きな白玉ぜんざいを食べておりました。そうこうしているうちに、富士山の方、赤く染まってきました。記念写真はパチ。さあ、追加で薪を買ったんで、もういいだろうということで、薪にも着火しよう。その時です。やっちゃいました。気づいたんです。着火マンを忘れていました。どうしましょうっていう感じですよね。着火マンがない。火つけるにもね、はたまたどうすんだ俺って。まあ、目の前にはいっぱいの薪と焚き火台。近くの方にね、すいません、この薪渡しますんで、その火ついてくれるやつくれますか?なんて言えませんでしょ。弱ったなぁ、どうしようと思ってランタンラックの方を見てみたら、大量のキッチンペーパーが引っかかっていたんです。そうだ、着火剤はあるから、岩谷のガスバーナーでキッチンペーパーに火をつけて着火剤につけ、バドニングでせっかく細くした薪があるから、よかったー、バドニングでやっといて、歯はかけたけどね。でまあそんな感じでございましたけども、まあそうなれば明日用のね、朝用に細い薪はね、半分テントの中に隠して湿気ないように手配。さあ、着火剤、これはね100均で売ってるやつなんです。ちょっと大きな板チョコサイズのやつが2枚入ってます。でこちらの方を1枚をねペキペキペキと割りまして、焚き火台の下の方に、もう1枚は焚き火台のケースにしまって、こちらも湿気ないように。さあ、岩谷のガスバーナーをセットして燃えるキッチンペーパー。その時です。しまった、焚き火台はタープの外、富士山より、片や岩谷はテントのそば、やばい、燃え尽きる。ここでね、燃え尽きたら元も子もありません。大股で着火剤に投下、うちはね、青げということで、なんとか燃えてくれました。火がついてくれました。よかったよかった。あー、そんなんでね、500のビールも無事開きまして、次はお気に入りのこだわり酒場のレモンサワー500ね、これを飲み出しました。 ところでここで異変が、周りがあっという間に真っ暗なんです。ほんの30分、いや15分、いや5分前までは明るかったはずなのに、あっという間に暗闇が襲ってきました。考えてみれば、ふもとっぱらキャンプ場って背後のけなし山に日が沈みますからね、意外と夕焼けの時間が短かったんですね。まあ秋の鶴瓶落としとも言いますけども、そんなことで、まあ焚き火タイムだなーなんて、焚き火を楽しんだり、バドニングナイフを手にね、初めてのね、ほぼれしちゃったなー、どうしようかなーなんてね、ちょっと落ち込みながらも、音楽を聴きながらも、そうだ、健康のためにもヘルシア緑茶を飲まなきゃなんてね、なんか飲むばっかりのお話をしてますが、まあそのヘルシアとレモンサワーのちゃんぽんがいけなかったんでしょうかね。あとまた寒さもいけなかったのかな。いや、そもそも非番で寝不足もいけなかったのか、それともカレー屋で出されたあのカッコン糖みたいな白い液体がいけなかったのか、まあなんだかよくわからないんですけども、もうすごくかったるくなっちゃったんです。何もやる気がなくなっちゃったんです。火炊くだけ、薪入れてるだけ、こうなるほんとダメですね。何も本当にやる気なくってね、結局焚き火燃え尽きるまでただ待ってるだけでした。ウイスキーもせっかく持ってったのに飲まないし、おつまみのイカフライもキャンプ場でも食べ損なったジャンボコーンも眼中になし、ただぼーっとわけのわからない時間を過ごしていました。今考えてみても無駄な時間だったな。あ、でも無駄じゃないのか、ああいうのが良かったのかな。たまに星空を見てね、富士山が、ああ富士山は雲で見えねえなーなんて思いながらも、寒いっていう感じは全然ねしてなかったんです。火炊いてるせいもあったんでしょうかね。でももしかしたら体の方冷え切っていたのかもしれませんね。で、21時過ぎ、ああもう21時かということで、いや今日はもう早く寝っかと思ってね、テントに潜り込む前にもう一度トイレに、いや星が綺麗だな、テントの方もトイレの方もいや綺麗だな、ものすごくトイレ綺麗になったな、へえと思ってね出てきました。さーてとっと帰り道に着いたんです。あれ嘘マジか。そうなんです、実は私迷子になりました。キャンプ場で手元を照らすライトも持ってこなかったし、うー、トイレトイレってね、先ほどトイレにやってたけど、本当はトイレトイレトイレっていう感じで小走りだったもんですから、どうやって来たのかが分かんなくなってしまいました。しかも酔っ払いです、マジで焦りました。 iPhone のあの明かりだけで探したんですけどね、黒のワンポールのテント、星空の青いトアップ、真っ暗じゃ分からないですよ。本当にね焦りまくりました。結局ああじゃねえこうじゃねえって5分以上うろうろあそこでしてたのかな。うん、酔っ払いがうろうろ、みっともないですね。皆さんも気をつけましょう。そのぐらいなの、私ぐらいか。で、なんとかテントの方見つかったんで潜り込みました。上下ヒートテックに上はトレーナー、これにコーナンで買ってきました。ホームセンターコーナンね。つなぎ型の毛布。それに薄いフリースで寝ました。コーナンで買ってきたつなぎ型の毛布。これいいですよ。チャックがね、前だけじゃなくてお尻の方にもついてるんです。いざとなったらお尻の方のチャックをパーって開けて、足の方を開けて、そのままトイレに入れるっていう書いてあったんですけども。これあったかくてよく寝りましたね。そんな風に寝袋の中に入りましたら、後ろの20代のサラリーマンが、なんか話が始まりましてね、経済自慢のお話が始まりました。俺が1億稼いで誰どれがやってお前を食わしてるんだろう。まあくだらない経済自慢なんですけどね、俺はあの先輩についていって何億稼いでどの子のなんて言ってたんですけども、ああ言ってんの分かんねえなーってね、おいどんでバイデンって大統領になったのとかね、なんかトンチンカンのことを言ってるサラリーマンのくだらない自慢話を子守歌に2時間ぐらいぐっすりと寝かせていただきました。で、夜中、もう12時ぐらい過ぎてましたね。目が覚めたら、まだくだらない話で盛り上がっていたようです。さすがに隣のテントから、うるせえぞーなんて怒鳴られておりました。夜ってほんと声響きますよね。だってパーッと見たら5メーターぐらいは離れてましたからね。それでも声が響くんですから、ふもとっぱらって、それだけ自然なんでしょう。翌朝、どんな奴が喋ってたんかなと思ったら、大学生に毛の生えたようなサラリーマンでした。練馬ナンバーのキューブに乗ってましたけどね。もうちょっとその辺マナー守ってもらいたかったですね。その後は朝5時半過ぎまで爆睡、少々枕の位置が悪くて目が覚める時もありましたけども、あとあのあれ、あのヒーヒーっていうあの声、 何人が泣いてるんですかね、ふもとっぱらでいい、あの、ひーっていうのは。今回も聞きましたけど、前回も聞いたんですけどね。ちょっと私それに詳しくないもんですから、何が泣いてるのか分からなくて、ちょっとあれなんですけど。一瞬、あれ、食材外出しっぱなしだっけなんて不安になりましたけど、食材は中に入ってたんで大丈夫ですけどね。そうそう、あんまり私寒い時期にキャンプしないんで、ちょっと教えていただきたいんですけども、こう、シュラフ入って寒い時期だと頭が寒いじゃないですか。そこでまあ、頭までシュラフを被って寝るんですけども、枕、どっか行っちゃうんですよ。じゃあ、と思ってマフラー、シュラフの中にね、枕入れると今度息苦しくなっちゃうし、どちらが正解なんでしょうかね。皆さんどうなさってます？この辺ご教示いただければと思いますんで、よろしくお願いしたいと思います。そんなこんなで、先ほどね、夜中から5時半過ぎまで爆睡ということで、夜中の富士山はね、本当に寒かったんで断念いたしました。星空の方もね、iPhone では撮影できないので断念ということで、この辺写真がありませんけども、申し訳ございません。このまんまでは何しに行ったんだ、お前は、になってしまいそうなんでね、朝、5時半過ぎに気合を入れて起きることにしました。でも外に出てびっくりです。なんと、テントが凍っておりました。V ストロームにはね、ツーリングドーム用に、準備していたグランドシート代わりのブルーシートをかけておいたんですけども、こちらも凍結。そんなに寒かったんだ。重要な気がしましたけども、今回は暖かくて良かったです。私シュラフの中はね。で、朝日が上がる前のお富士山、こちらもパチリとした後は朝の焚き火のスタートです。こちらも昨晩勉強しましたから、岩田湯には焚き火台のそばまで持ってきて着火 OK です。で、ここで明暗が、本当はやばいのかもしれません、危険かもしれませんけどね、 CB 缶ってほら寒さに弱くて火がねつかなくなったりしちゃうじゃないですか。で、岩谷の私のジュニアガスバーナーなもんですから、輻射熱による CB 管の温めなんていうこともできないんですよ。あと、外のパワーなんちゃうつうのでもないわけなんでね。ということで、こう、焚き火台から30センチくらいかな。そんなに離れてないかな。そんなところでセットしてやってみようかなというようなことになりました。まあ、本当は本当危ないかもしれないけど、やんない方がいいのかもしれませんけどね。で、お湯を沸かしてみたんです。特に火力は落ちるわけでもなくね、すぐに沸かすことができました。だってほぼマイナスとか0度に近い中での CB 缶なんでね、やばいかなと思ったんです。これいい手ですね。まあちょっと熱を気にしながらにはなりますが、ほどなく朝日も上がってきます。こちらの方も写真もパッチリ。今度はコーヒーを入れて、マンダム、違うね、マンダムじゃないね、のんびりっていうような感じでございます。焚き火のおかげで寒さも感じないで済みました。で、針葉樹のおかげでね、薪が燃える燃えるっていうことで助かりました。なんせ後片付けもしなきゃいけないところでね、持ちがいいやつだといつまで経っても消えてくれませんし、次の日がね仕事っていうこともありまして、早撤収しなきゃっていうことを考えますと、薪はどんどん燃えて燃えて燃えて尽きて燃えてっていうぐらいなもんですから、しっかりと燃え尽きてくれました。予定通りでございます。燃え尽きたのを確認してね、撤収入りましょう。ところがですね、風が強くて、朝起きた時は全然風吹いてなかったんですけど、だんだんだんだん風が吹いてきちゃったんです。タープもテントもうまく畳めません。やっぱでかいからね。あ、凍結していたテントもタープもお日様のおかげで8時の時点ではすっかり乾いてくれてました。んで、もういいやっていうこと。大体でいいや、もう大体でやってなりました。ですから、キャンピングシェルベースにどんどんぶっこんじゃいました。今さらなんですけども、今回はキャンピングシェルベースにツーリングシートバッグ2、それとトップケースとタンクバッグという北海道仕様ですんで、汚れたものはパイパイパイパイとキャンピングシェルベースにぶっこんで、シートバッグの方にもね、荷物をパイパイパイと入れましてね、トップケースの方には飲まなかったコーヒー、炭酸水、ミネラルウォーターなどをしまって、ここからが問題なんです。普段は家の前はアスファルト舗装ですが、何の心配もいりませんけど、ふもとっぱらは土、V ストロームが転ばないか不安でしたが、無事乗せることができました。あとは忘れ物がないか確認して帰るだけ。やっぱそうやって考えるとね、ランタンラックあれ助かるね。結局ランタンラック一番最後にしまうって前も言ったけども、ランタンラックに最後まで細かいのを入れといたんで、ランタンラックをしまった時が小物をしまった時なんで、本当に忘れ物ないかの確認がね、便利になりました。あれ買いですよ。うん。いよいよ帰るわけですけどもね、ゴミセンターの方によってゴミを捨てて帰りましたけども、ゴミセンターでちょっとびっくりしたんですけどもね、誰もいないんで、専用の生ゴミ用の袋買っ って、それで捨てたんですけども、あれ買って捨てなくてもわからないんじゃねーなんていうような気がいたしました。でも私はそういうのはちゃんとやりましょう。皆さんマナーは守りましょう。で、帰りなんですけど、どっか寄り道したいんですけども、さすがにね、次の日仕事っていうこともあって、へばっているっていうこともありましたんで、いつも通り直帰というパターンにしました。本当はね、同志の湯でも行こうかななんて思っていたんですけどもね、さすがにそんな元気がありませんでした。往復 257.5 キロ、 V ストロームにとっては物足りない距離になったかもしれませんけどもね、帰宅後ね、体が冷え切ったでしょうと、イコちゃんがお風呂を沸かしていてくれたのには感謝しかありません。本当にありがとうございました。そんなふもとっぱらリベンジキャンプね、ちょっとはしょりはしょりなんですけど、結構長い時間喋ってるけど、結構でもここではしゃってんですよ。言いたいこと言えないんですけどね。果たしてリベンジができたのか、少し疑問ではあることなんですが、まあ一つ言えるのは、非番で行ったのにでっかいタープとでっかいテントは余計に疲れを残すということですね。やっぱりツーリングドームにしておくことでしたね。あと500じゃなくって350にしておけばよかったです。こんなグダグダなリベンジキャンプでしたけども、タイムテーブルの方上げておきます。ぜひ見といてください。絶対笑います。というか私の変態ぶりがよくわかりますよ。これなんせね、予定を作ったのは3日前なんですけども、その予定がこの結果ですからね。その変態ぶりもぜひ、ブログの方で試してみてください。さて、第175回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系ひとりごと、ポッドキャスト番組 V トークラジオ。今回の放送いかがだったでしょうか？ほんとね、グダグダな放送になっちゃったかな？大丈夫かな？もっとね、もっと話したいことはたくさんあるんですけども、そんなことやってると、何回になるかわかんなくなっちゃうんで、一泊のキャンプで ABC パートなんつったらおかしいんでね。まあ、私、配信の都合上、40分が限界なんですよね。なんでいろいろ考えると短くしてるところもあるんですけど、まあそんな関係で、ちょっと短くしておりますけども、ぜひね、今回の富士山の写真なんかも V トークラジオのブログの方 http://vstoke650.c3net にアップしておきますので、こちらもご覧ください。メールのアドレスは vtokuradio@gmail.com、 vtokuradio@gmail.com です。メールフォームはブログに付け加えさせていただいておりますのでね、ぜひ合わせてご利用ください。ツイッターの方も V トークで検索していただければ青人 V トークのアイコンですぐにわかると思いますので、よろしければフォローの方もお願いいたします。 iTunes レビューの方もね、よろしくお願いします。では今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。第175回バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。